見店スタジオから生放送でお送りしています。福岡町角森部宿、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてはマッスルゲストのコーナーです。今日は元ヒーローであり現在は社会保険労務士でもいらっしゃいます有光北斗先生です。こんばんは、よろしくお願いします。
有光です、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ有光先生、今ね元ヒーローでありというところがあったんですけれども、ちょっとプロフィールをあなたにご紹介したいと思います。有光北斗先生、福岡大学卒業後民間会社に勤めた後伊藤剛税理士事務所に入所されます。併設の堀労務経営研究所の業務も携わりまして、財務会計業務と労務士業務をこなしながら10年間勤務、社会保険労務士として南区大楠にて平成20年に独立、その後中央区渡辺通りに移転し本年4月より大濠公園の2て業務もスタートされてらっしゃいますということなんですけれども、そこに一体どこにヒーローが出てくるんでしょうか。実際にお話を伺っていきたいと思います。はい、ということで社会保険労務士さんでヒーローだということなんですけど、このヒーローって一体どういうことですか。
これはですね、まあ、ちょっと変わってるんですけれども、はい、高校生の頃から、スーツアクターという、まあ、あのぬいぐるみの中、
はいはい、
着ぐるみの中だったりとか、まあ、アクションものの中に入りまして、九州各地の遊園地などで、ずっとこうショーをやっていたと、その中身だったと。
すごいですね。
なるほど、
はい、高校生で17歳
からですね。
17歳の頃でどんなきっかけでそれになろうというかなれるわけですか。
はい、友達が、はい、真田広之とか千葉真一が大好き で、まあ、当時ジャパンアクションクラブって言ってたんですけど、はい、まあ、そこに入るための予行練習として、福岡にある、まあ、アクションクラブに入ろうということ でその友達から誘われたっていうのがきっかけなんですよね。
なるほどですね。はい、その頃あの有光先生もそういうアクションとかは興味があったんですか。
いや、あんまりなかったんですけど
友達に引きずられる形で、
はい、まあ、はい、ちょっとアルバイト感覚でやってみようかなっていうことで入ったら、もうその後ずっと長きにわたって、まあ、結局23年間やっちゃったっていう。
23年間、17歳から23年間だから、
はい、40までですね。
40まで、
はい、
長いですね。最初にやったそのスーツアクターの その役とか何だったか覚えてます？
ああ、言っちゃっていいですかね。
まずい感じですか。
いや、あの大丈夫だと思うんですけど、あのターボレンジャーっていう、高速戦隊ターボレンジャー、
はいはい、
高速戦隊
ブルーターボという役をさせていただいたのが最初ですね。当時あの忙しく
て、すごいですね。いきなり主要なメンバーじゃないですか。
もうそういうことよくあってですね、まあ、忙しい時だったんで、まあ、人手が足りないというところで、まあ、なんとか配役を埋めないといけないというところで、僕はたまたま身長があったもんですから、それでお前やれと言われまして、必死にポーズを覚えたというですね、懐かしいこう、記憶が
蘇ってます。どのぐらいの練習期間が必要なんですか。
は
い、
練習はですね、もう極端に言えば明日ショーがあるんだけれども誰もこう入り手がいないと、
はい、
じゃあもう友達連れてこようということ で、はい、でその夜リハーサルして、はい、まあ、要は1日で仕上げてしまう、は
い、力技ですね。
力技です。はい、
まあ、でもその中でもこうやれる素質とか、あの合う合わないはあるでしょうから、
はい、
きっと多分有光先生はそれで長く続けたってことはすごく合ってて、動きも多分すごくあのできた方なんじゃないですか。こう褒められたりしませんでしょ。なかなか筋いいねみたいな。
そうですね、まあ、空手も昔やってたからですね、まあまあ、幼稚園から高校生ぐらいまでやってたんですけど。
あ、そうなんですね。まあ、
それで蹴りとかが出たもんですか、できたもんですから。
あ、それは大きなアドバンテージありますよ ね、
あったのかなと。
下地ですね、やっぱりね。
そうですよね、下地ですよ。まあ、はあ、スーツアクターにやっぱそういう、ね、格闘シーンもありますし。
ちなみにその着ぐるみとおっしゃいましたけれども、はい、なんかそのこう可愛らしいのとかもあったんですか。
可愛らしいのあります。
あるんですか。
はい、これはもう子供みんな大好きな、ウンパンマンの中のキャラクターにも入ったことあります。
本当ですか。
はい、
で可愛い動きができるんですか。
できますね。 ダンスもできます。
ダンスもできるんですか。
そうなんですね。
うまくないですよ、うまくないですけど、あのこう可愛い感じのこう動きなら、まあ、ちょこっとはできます
ね。でも見るからにですね、一番大変そうなのはやっぱりこう暑さとの戦いとかスタミナとか体力とかだと思うんですよ。
真夏も外でやったりしますよ ね、
そうですね、はい、やったりしますね。
中身は大変なことになってるんじゃないですか。
もう大変です、それはもうもう汗はもうあの毛穴全部開いちゃってるような状態で、もう水を飲んで もうすぐにこうスーッとこう肌を通してこう水が出てくるというような、そういう状況で、アスファルトの上でこうやられとかないといけないとかあるんですよ。
やられっぱなしのまま、
やられっぱなしのまま、
転がったままみたいな。
そう、熱くないですか。
いや、熱いからあのみんな浮いてますね
、はい、浮いてるんですか。
はい、もう微妙に浮かせてアスファルトとこう体が接触しないようにですね、
硬直させて浮かせるわけですね、
はい、浮かせますね。
へえ、それある意味筋トレですね。
あ、ですね
ちょっときついポーズで、
いやいやいや、
アスファルトに触れないようにキープっていうの
は採用したいですね
そうなんですね。でもその長く渡ってやれたと言いますか、やるきっかけというか、大体ほら高校生からやってもですよ、まあ、例えば高校卒業時に辞めようかなとか、はい、まあ、大学までやったとしても大学就職時に辞めようかなとかあると思うんですけど、はいはい、それがこう続けられたというのは何かあったんですか。
まあ、いろんな要因があるんですけど、まあ、一つは僕がずっと生まれも育ちも今までずっと福岡を離れたことないっていうことがあって、で、まあ、あの福岡のそのアクションができる環境にずっと身を置くことができたっていうことが一つと、あと、まあ怪我なくですね、はい、これここまで来れたっていうことですよね、はい、まあ、それが大きいんじゃないかなと思います、
ね、怪我がないっていうのはすごいですね、はい、
逆にやっぱりそのスーツアクターをされてる方で怪我をしてあのお辞めになる方も結構いらっしゃるんですか。
いますね。もう首を骨折するとかですね。
首を骨折ですか、
はい、そうですね、は
い、もうとんでもないこう怪我がたまにありますよね、
はい、有道先生はそのヒーロー役とやられ役ですね、悪者役が あったとしたらどちらの方が多かったとかあるんですか。
僕はあの身長の関係でヒーローが多かったですね。
みんなやりたい方じゃないですか、はい、それ。
まあまあそうなんですけど、まあ、でも悪役をこうやりたいと、はい、で華々しくやられて、うん、ヒーローをこうかっこよく見せたいと、だから悪役がやりたいんだっていう人もいますよね。
そうなんですね、はい、悪役とヒーローって言ったらどっちが難しいとかあるんですか。
そうですね、まあ、どっちもまあ難しい、ちょっと違いはあるんですけれども、うん、悪役の方が難しいような気がしますね、私は。
そうですか、
はい、
そのやられ方によってその機能が、
ね、はい、とか、あとあのやっぱり立ち回りって言っても、うん、あの人がやることなんで、まあ、微妙にちょっとタイミングがずれてきたりするんですよね、はいはいはい、でそれをあのヒーローが合わせるんじゃなくて、悪役の、まあ、上手な方は、はい、あの合わせてくれて、やりやすいっていう、ヒーローにとってはですね、まあ、そういう状況を作ってくれるっていう、
はい、そっか、そうですよね。もう全体はもうショーですからね、その一部一部の動きだけじゃなくて、全体のストーリーもこうアドリブとかも少しずつこう踏まえながら会場を盛り上げたりしないといけないわけですよね。
はい、そうなんですよ。
そういうところのテクニックもいりますよね。はい、じゃあ基本的にはステージに立ってイエイっていくのは好きな方ってことですか。
あの面があったら僕は大好きです。面がないと何もできないです僕は。
なるほど。
セリフも言えないです僕は。
はい、あれ面をしてるときっていうのは、はい、セリフがあったりもするんですか。
セリフは全部あの録音されてて、ええ、まあ、昔あのカセットテープの中に全部入ってるんですよね、セリフも曲も、うん、はい、
それに合わせて動いてるということですね。
そういうことですね、はい、
なるほど、面白いですね。そして40までやるにはこれ筋トレ必要なんじゃないかと思うんですけど、有道先生筋トレずっとしてたんですか。
はい、いや、それがですね、僕筋トレ苦手の方でして
出ました。
あのよく仲間はですね、はい、ショーとショーの合間に懸垂やったりとか、はい、あのいろんなことやってたんですけど、はい、僕はどちらかというと苦手の方でしたね、筋トレに関しては。
そうですか、
はい、
でも筋トレしなくてもその入ってそのヒーローの動きとかは、まあ、これまで培ってきたその、まあ、アクター筋肉じゃないですけど、それがついてたらある程度出来はしてたっていう感じですか。はい、
そうですね。あとあの柔軟性ですね、はい、がないとあのダメですよね。
なるほど、はい、柔軟性がないとやっぱ生えないですね、動きが。
あ、そうですね、そうですね、はい、足とかももう本当膝上ぐらいしか上がらないみたいな僕みたいなですねなんだその蹴りみたいな
もうそれも悪役ですね。
ぶざまみたいなですね。まあ、そんなですね、有光先生がこの森部塾に入塾したきっかけっていうのは、まずいつ頃から入塾されたんですかね、先生。
まあ、でももう数ヶ月経ちます ね、何月でしたっけ、
4月か5月ぐらいだったような気がしますね。
そうですよね、
はい、春だったんですね。
それこう何がきっかけで、そのあれですか、やっぱスーツアクター筋肉がやっぱもっと欲しいぜみたいな。
いや、もう引退しましたね。
あ、引退、あ、そうか、引退されてましたもんね。
もともとあれですよね、異業種交流の関係から
ですね、ええ、そうですね、大橋会の関係でさせていただいて、ちょうど僕はあの体の体質を変えようって、うん、まあ、今も一生懸命頑張ってるんですけど、まあ、その中で誘っていただいたものですから、まあ、筋トレってすごいいいんじゃないかなっていうのがあのスタートでしたね。
体質の改善で筋トレ、これは先生どういうふうにこうミックスじゃないですけどリンクする内容になるんですか。
まあ、体質の改善で筋トレっていうのは、まあ、筋トレをしながら少しずつ、はい、まあ、その自分のまあ体型だとか、はい、体質が変わっていくっていう風に考えた方がいいでしょうね。実際にその持っているなんて言うんでしょう、そのこうタイプ特性っていうのがあるんですけれども、はい、そういうその遺伝子的なものは変えようがないからですね、ただあの筋トレをすることによって、うん、その成長してくる骨格筋が大きくなれば、エネルギーの消費は大きくなりますし、またその骨格筋が発達することによって動きも動きやすくなりますから、はい、そうすると相対的にまたその1日の中でのエネルギー消費量も増えますので、まあ、結果的に同じものを食べて生活をしているんだけれども、いつの間にか体が引き締まってきて、あ、よりアクティブになっていたということは当然あるでしょうね。
なるほどですね。どうでしょう有光先生、実際に通われて数ヶ月の間、はい、あのきつかったかっていうまずアンケートとですね、はい、でどんくらい変わったかっていうのを両方聞いていきたいんですけど、はい、きつかったですか。
きつかったです
食い気味に入ってきましたね、今ね食い気味に入ってきました、
ね、これはきついですね。もうあの目がぼーっとするし、生あくびが出るしあの飛行機に乗ったかのようなこう耳が詰まったような状態とかだったりして
ですね、相当追い込んでますね。
いやきついですね。
どのあの運動がきついというか、どのトレーニングがきついとかあります。
僕の足の筋肉が、あのこう膝の上の筋肉がちょっと弱いみたいで、はい、あれが一番大変です、ね、
なるほど。先生、あの座った状態で足をピーンって前に上げるやつですよ、
はい、レッグエクステンションですね。
レッグエクステンション、
はい、
これはきついと。
きついですね
やっぱですね、あの足の長い方とかですね、関節膝周りの細い方とかはやっぱりきついですね、はい、
あ、そうなんですね、はい、うん、僕足短いからですかね、そんなにきつくないんです
いや、もともとある程度足のサイズがあるじゃないですか、
太いまたずれ起こしますからね、
そういう方はまあ比較的できるんですよ
そうなんですね、はい、なるほど。やっぱこう運動の、ね、部位も得て増えてがありますよね。
あります。だから何でもかんでもできる人も、まあ、中にはいらっしゃるんですけど、そういう方の方がまあむしろ珍しくて、例えば足は強いけど上半身は弱いとかですね、その逆もありますし、押すのは強いけど引くのは弱いとか、まあ、いろんなこう特徴があります。
なるほど
ですね、はい、だそれをまあ現状把握した上で、うん、弱いところをちょっとずつ改善をしながら、うん、まあ、強いところはまあより伸ばすとかですね、まあ、そのまあ、限られた時間しかないでしょうから、はい、まあ、そのどんなに頑張っても1日20分しかできない方もいらっしゃいますし、まあ、やるときには2時間ぐらいできるって方もいらっしゃるので、そこはやっぱメニューを変えていくんですけれども、まあ、人それぞれなので、やっぱりまあ個人様に合った形でやらないと、みんなと同じことをですね、うん、同じボリュームとか同じ強さでやろうと思っても、まあ、体壊れるのがオチですよね。
なるほどですね、はい、どうでしょう、そのきつさを乗り越えて、はい、効果的にはどういった効果が現れてきたとかありますか。
あのまず、まあ、食事もすごい気を使ってるっていうのはあると思うんですけど、はい、体重はだいぶこう減って、おうおう、あの低め安定してきましたね。
お、
はい、それと体脂肪率が始めた時は 20% ぐらいだったんですけども、はい、今 15% ぐらいを、
シックスパックはここにも、
はい、
近づいてきたすごい、
はい、
そうなんですね。でそれによって体が軽くなったとか、まあ、その体質の部分でも何かプラスな部分が見えてこれは来てますか。
体は軽くなりましたね。で体質に関してはもうちょっと時間かかるのかなという感じですね、はい、まだ目に見えた効果っていうか変化っていうのは、 現れてないんですけれども、
はい、でもそうやってこう体質がこうあの体が絞られてきたりとか体が軽くなってくることで、はい、まあ、いろんなこう血流も含めて、リンパの流れとかも含めて良くなるとかそういうところからまたですね、
はい、
改善していくことも期待できるかも、
ね、狙ってます
そこ。わー、素晴らしいですね。
いや、これはやっぱ道連れで仲間が増えたって感じですね。
いや、今こうね、あの実は他人行儀に話させていただいてるんですけどこう木曜日チームで一緒に常にこう苦しい顔を付き合わせながらやってる仲間なんでですね、
は
い、
もう部活ですかね。
部活ですか、はい、ね、はい、みんな声掛け合いながらね、はい、ラストとか言いながらねとか言いながらやってますからねぜひ皆さんも入っていただきたいんですが、まあ、そうやってあのまあ、体質も改善しながらというところではあるんですけれども、お仕事の面でもですね、いろいろとこう変遷がといいますか、こうキャリアアップされていらっしゃるようなんですけれども、
はい、
もう最初からそういうふうなこう社会保険労務士のお仕事に興味があってされてたんですか。スーツアクターをしながら社会保険労務士もというのは、
はい、まあ、スーツアクターの仕事はまあ土日祝日がメインほとんどで、あれなんですけど、社会保険労務士という仕事はもともと僕知らなくて、あの税理士という仕事はしてたんですけれども、はいはいはい、で税理士事務所に入った時にちょうど、まあ、社労士事務所、社会保険労務士事務所も併設してあったものですから、
はい、
まあ、そこで知りまして、はい、それがあの出会いでしたね。
なるほどですね、はい、どちらかというとじゃあそういうふうな税理関係といいますか、
はい、
そちらの方にまずは興味があって入所されたというところですね、
はいはい、
社会保険労務士のお仕事とかもすごく激務なイメージがあるんですけど、実際はどんな感じなんですか。
いや、まあ、人それぞれだと思いますけど、体力勝負ですね。
忙しい
忙しいですね。はい、もうあの頭脳労働じゃないですね。
あ、そうなんですか、
はい、肉体労働だと僕は思ってます。
それどういったところが、
うん、やっぱりこうあの、うん、頭脳、頭はもちろん使うんですけれども、うん、あの当然その体力が持たないと頭の働き動きが悪くなってきますよね、うん、だからやっぱり肉体をいかにこうベストな状態をキープして、まあ、それを長くですね、
うん、
あの 長い時間働くこともあるものですから、
は
あ、あ、まあ、そういう意味ですよね、肉体労働っていうのはですね。
なるほどですね、はい、筋トレをしていることでなんかそういうふうなこうお仕事のパフォーマンスもなんかプラスになっているところとかって、
ああ、入力がめちゃくちゃ速くなったりとか、
そんなどんなところ筋肉鍛えとるんですかね。まあその日々疲れるところが、はい、まあ、ちょっとこうグッと持ち直せたりとか、いつもずっと座りっぱなしでなんか腰痛くなるんだけどちょっと姿勢が、
ああ腰はあのだいぶ痛くなくなってきましたね。もともと腰痛持ちだったんですけども、あの長時間の仕事に耐えられるような状況に今なってます、腰の方はですね。
そうなんですね、はい、そんな中ですね、そうやって、やってこられた中、まあ、独立するタイミングがあるわけですね。平成20年ですから、
はい、
7年前
です
ね、はい、結構社労士の方で独立される方多いんですかね。
多いですね、はい、まあ、勤務社労士と開業社労士と、まあ、2つのこうジャンルというか、うん、あの分かれるんですけれども、開業が多いんじゃないかなと思いますね。
そのなんか開業しようと思ったきっかけとか何かあったんですか。
うん、やっぱりこう自分でこう今までやってきた仕事をも経験を踏まえて、うん、自分の力でちょっとどこまでやれるかっていうのを試してみたいっていう、なんかそういう好奇心的なところですかね。
はい、実際この事業のお仕事とかももちろんその資格があって強いお仕事だと思うんですけど、やっぱりこの営業とかですね、
はい、
こう、まあ、なんて言いますかね、コミュニケーション力とかも非常に問われたり、経営力とかも問われたりすると思うんですけど、
はい、
実際に独立してみてどうだったんですか。
いや、正直ですね、独立を舐めてたところがありまして、
はいはいはい、
本当にもう苦労、まあ、今も苦労してるんですけれども、はい、大変ですよね。
どの辺が大変ですか。
いや、 やっぱりですね、勤めてる時は全体の仕事の中の一部分しかやってなかったんですけれども、まあ、他の部分は見えなかったわけなんですけれどもね、独立するとやっぱりそれが全部自分の耳にこう身にかかってくるというところですよね、はい、あんなこともこんなこともっていう状況ですよね、はい、
ですね。
じゃあその仕事の、あ、こんなこともしなくちゃいけないんだというその物量的なところで圧倒される、その手が回らないようなその仕事量でこう圧倒されることが多かったですか、はい、それとも不得意な仕事、これしたくないのにしなくちゃいけないのみたいなことがあったとか。
あ、いや、それはないですね、はい、
それいいですよね、
はい、やっぱり物量も増えてきたし、はい、あの当時はあの担当している企業さんに出向いて、はい、でまあ、いろんなことを監査したりとか、うん、相談に乗ったりとかして帰ってきて、上司に報告するっていうのが、うん、まあ、メインの仕事ですよね、はい、で会計事務所だったものですから、まあ、年に1回は決算組んだりとか、うん、まあ、そういう仕事だったんですけれども、あ、まあ、あの例えば、ああ、そうですね、細かい話、ボールペンがないからそれを発注しないといけないとかですね。
それは、え、誰のお仕事なんですか。
あの最初はもう一人でやってましたから、ああ今はスタッフが4人いて、
あ、自分で5人でやってるんですけ ど、
はい、
ボールペンがないから、
ボールペンがない、はい、とかあのファイル欲しいんだけどどこで買えばいいんだろうとかですね、
探さないといけない
とかですね、ゴミ捨てもそうですし、お茶組も自分のお茶は自分で組まないといけないし当たり前ですけどね
なるほど、
はい、まあ、お金の面だとね、あの資金繰りって資金移動ですよね、口座から口座に資金をこう移動させたりとか、あのお振り込みしたりとかですね、はい、とか逆に入金のチェックで、ね、うん、売掛金のチェックっていうんですけど、うん、まあ、それをしたりとかですね、全然今まであんまりやってこなかった仕事が、はい、内容は分かるんですけれども、それがどんどんどんどんこう塵も積もれば山となるっていうところでですね、はい、本当に小さい仕事がたくさんあるんだなっていうのは本当にもう痛感して分かりましたね、はい、
そんな中こうでもまあ独立した喜びとかその快感じゃないですか、はい、やったっていうようなこともたくさんあった。あ、
それはやっぱりありますよね、はい、それがないと、うん、持ってなかったんじゃないかなと思いますけど、
それはやっぱりお客様からの反応だったり、
はいはい、お客様からの感謝のお言葉だったりとかがやっぱり一番嬉しいですね、はい、はい、
でもね、こう今先ほどプロフィールご紹介いたしましたが、順調に独立されてですね、あのキャリアアップといいますか、どんどんと事業を拡大されているように見えるんですけれども、はい、なんかこう大事にされていることとかあったりしますか。
大事にしていること、はい、そうですね、やっぱり、うん、お客さんのためにっていうところですね、はい、まあ、あのありきたりで申し訳ないんですけど
いえいえいえ、
はい、
その社会保険労務士さんのお仕事ってこう私も詳しくわからないんですけれども、企業側とその雇われている側とか その調整といいますか、うん、そのルール作りみたいな、
はい、そうですね、
そういうイメージがあるんですけど、
はい、
やっぱりそのやっぱ企業が強かったりとか、雇われている人が弱かったりとか、まあ、その辺のバランスとかもやっぱり非常にあるのかなと。
ありますね、あの私のクライアントは全部企業さんになるので、はい、まあ、打ち合わせするのは企業さんと、はいはい、まあ、使用者側といいますか、社長さんといいますか、うん、側と話すことが多いんですけれども、うん、であんまり企業側にこう傾いちゃうと、うん、これもまた良くないと、うんうん、法律にこう合った、うん、ことをですね、企業さんの方と話しながらですね、うんうん、で従業員さんのモチベーションとかを考えながら、まあ、例えば教育とか研修制度を作ったりとかですね、うん、まあ、そういったこともありますよね、うん、はい、
教育研修制度、まあ、そういうふうにですね、こうウィンウィンの形にしていくっていうのが非常にあの社労士さんの役割として大きいのかなと思ったり、
ね、そうですね、あとやっぱりあのルールがいろいろ変わっていきますよね、うんうん、年を追うにつれて、
はいはいはい、
まあ、この前ちょうど有部さんともお話しさせていただいたんですけど、はい、今年のまあ12月から、うん、あのストレスチェックを、
はい、
従業員が50人
です、ね、50人ですね、はいは
い、いる企業さんではもうやらないといけなくなってきて、で、まあ、そのことでも早めに、まあ、対策を立てていくってことにまあ使うんでしょうけれども、うんうん、まあ、おそらく将来的にはもっとその規模のちっちゃな会社とかでもやるようになるだろう、はい、ということですよね。
なると思いますね、
は
い、
またそこはある意味業務が増えるといいますか、こう調整する部分が増えるわけですね。
そうですね、うん、はい、
でもまあそういうこともやる中でバランスのよく企業内がですね、こう円滑に回っていくようになればいいですよね、
はい、そうですね、
ちょっ ということで、ぜひ、ちなみに有光先生のところの社労士 の事務所にこう依頼をしようと思った場合とか、ホームページとかで検索ができるんですか？
そうですね、はい、有光北斗でも、まあ、北斗でも多分引っかかると思いますけれども。
あ、はい、そこがありました。有光北斗先生の北斗は北ですね、東西南北の北に、はい、北斗市政の都
そ, うですね、
そのまま言えばよかった。
北斗の県の北斗でも
そのまま言えばよかった、
ね、いや
何を言ってるんだなということでですね。はい、ということで、まあ、本当に順調に、ね、キャリアアップされて、そして元ヒーローであって、空手もやってて、そして筋肉もつけてということ で,
そうです、
まあ、お話の口は非常に穏やかですけれども、今からもう絶賛売り出しのですね。
そうですね、
物件でございます。
物件いや、もうベースはやっぱ筋トレですからね。
ベースは筋トレですからね、はい、もうこれで、ね、ますます有名な、ね、シャロイさんになっていただきたいなと思います。
頑張ります。
はい、ということで、今日のマッスルゲストはですね、社会保険労務士事務所、経営していらっしゃいます有光北斗先生、かっこヒーローでございました。
どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
そんな有光先生から曲のプレゼントいただいてるんですけど、この曲はどんな曲なんでしょうか？
は
い、
この曲はですね、僕が独立をするときに、はいはい、やっぱり独立するって不安ですよね。でもしようかなしまいかなって考えたときに、この曲を聴いて、この曲が背中を押してくれた。
ちょっと待って、曲をかける前
と、
どういう風に背中を押されたんですか？曲の歌詞、
曲の歌詞ですね。
ですか、
曲調、まあ、全てですね、まあ、これ子供が聴くようなこう曲なんですけれども、はい、もう非常にこう染みまして、当時の私は。
さあ、こんなクールな北斗先生がどんな歌に染みて背中を押されたのか、曲紹介お願いします。
はい、それでは聴いてください。ボヨヨン行進曲。
コミテスタジオから生放送でお送りしております、福岡街角森部地区、ナビゲーター中島和明と、パーソナリティの
森部正弘です。
さあ、ということで、有光先生、もう一回ちょっと出てもらっていいですか？
はい
先生どうでした、ボヨヨン。
いやー、これいい曲ですね
いいじゃないですかね。なんかこう膝にこうもうエネルギー溜めて
ボヨヨン、
ボヨヨンこれを聞いて。
そうですね、当時子供が小さかったもんですから、まあ、NHK のお母さんと一緒っていう番組で会ってたんですけど。
なるほど。
あ、はい、先生は今その独立する7年前の時にもお子さんがいらっしゃってというタイミングだったわけですか？はい、
そうなんです。
それは湯切りますよ ね,
そ, うですね。そしてなんと下の子がお腹の中に入ってた、
はい、わお。奥さんとかなんて言わおっしゃいましたか？
いや、びっくりしましたね。
独立
することは、まあ、いいと言ってくれたんですけど、まさかこんなに早く独立するとはっていうことでびっくりしてましたね。
はい、でその時にボヨヨン行進曲を聞いて、よし
やるぞと、
やるぞ と,
るぞと
ボヨヨン言ってすぐさみながら、
はい、そうなんです。
今の歌詞の一番どの部分にこうグッときてたとかあるんですか？
ボヨヨンですね
やっぱりですね
ボヨヨン
ボヨヨンと、はい、
いやでもそれね、独立してでもどうでした早かったなと思われました、それともあのタイミングだったなと思われますか？
いや、もうあのタイミングでしたね。はい、でまあ、覚悟もそういう状況ですから、まあ、並大抵の覚悟でない状態で独立できたもんですから、うん、逆にそれが良かったのかなと思います。
なるほどね、はい、絶対に転べないぞみたいなところでですね、
そうですね、
すごいな、そういうタイミングって人生ありますよね、
うん、いや、 やっぱバネは大事ですね。
ということで、バネをつけるには
筋トレです。
ということでもうねレッグエクステンションで足のバネつけてくださいっていう話ですね
ですね、
はい、頑張ります
はい、ということでございます。さあ、お送りしてまいりました福岡街角森部塾、放送はですね、後日も聞いていただけますようにポッドキャスト配信などを行っております。 Facebook をしていらっしゃいます方は福岡街角森部塾検索していいねをお願いいたします。また番組スポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからもご視聴いただけるようになっておりますので、ぜひアクセスしてください。そして今日はですね、時間の関係で、コーナー一つ飛ばしてしまいましたけれども、教えて森部先生。
はい、
はい、今週実は来ていたですね、質問がですね、筋トレでジムに通って、専用の器具で行うのもあると思うんですけども、器具などを使用せずに身近なもので応用できますか、なんて質問も来ておりました、
はいはい、 僕らはまた次回じっくりと時間を割いて、ね、はい、詳しく説明をしたいと思います。
と思いますのでぜひお聞きください。福岡街角森部宿、この番組は朝倉税理士法人稲葉公認会計士事務所と株式会社ゲット、スポーツガーデン株式会社、大橋シティボールの提供でお送りしました。それではまた来週。ではみんなで一緒に、せーの、
ゴーマス。